大好きが天才オウム第674回をお届けいたします。今回のテーマはこれからの世界です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。最近ですね、すごくショックを受けた本を手にいたしました。署名はですね、ラズベリーパイでスーパーコンピューターを作ろうという本です。これ翻訳書で、つい最近出ました。今奥付け見ますが、出版されたのが2018年8月25日に翻訳が出ています。これもともとは英語の本なんですけども、でこの題名を見たときに、ああとうとうこういう時代が来たんだなということを思いました。まあ詳細はで当然ながらこの本を買って見ていただきたいんですが、いやっていうかぜひ買ってほしいし見て読んでほしいんですが、もうこういう時代になったなっていうことですよ。要はもうそれしかありません。で以前からですね、ラズベリーパイっていうのはまあ知ってはいたんですが、確かにそうだよなと、これを使えばそういうことになるのよなっていうのが自然にわかる、まあ本ですね。で、そもそもですね、このラズベリーパイ自体がですね、一つはですね、残念というか悔しいというか、英国から出てるんですよね。で、それはすごく残念ではあります。で、もう一つですね、こういう時代なんだなっていうのを改めて思い知らされたものがあって、トランジスタ技術という、まあ、有名な、月刊誌があります。まあ、私も、毎号愛読してるんですが、このトランジスタ技術の2019年1月号の特集は何であったかっていうと、宇宙ロケットの製作っていうのだったんですね。で、まあ、本当に宇宙ロケットの製作なんですよ。もう実用に至るね、ものなんです。で、それをまあ、安価なお金で、安いお金で、まあ、ちゃんとしたものを打ち上げよう、ちゃんとして打ち上げられるっていうことですね。軌道にも持っていけるっていうものなんですね。それはまあ、民間で作ってるっていうことなんですけど、もう本当に開発もしっかりしていて、のがよくわかりますね。で、まあ、本当にそういうものだっていうことですね。そういうものだっていうのは、つまりどういうことかっていうとね、例えば、スーパーコンピューターっていうのは、もう、ものすごいもんだったですよね。ある種の、ある種合々しいまでのものがあったと思うんで、それがもう本当に手頃に、もう個人でも作り得るなっていうことです。まあもちろんスーパーコンピューターの定義にはよりますよ。よりますが、ものすごい高速なコンピューターをですね、個人ベースでも作る、あるいは持つことができて、それで自由にもう、なんていうか計算できるっていうことですね。それからもう一つはもう、宇宙ロケットですよね。もうロケットっていうものを、もうそれこそロケットって NASA とかそういう世界でしょ。それがそうじゃなくて、もう普通に民間企業ですね、が一から研究し開発してるっていうことなんですね。すべての部品をね、もう作ってるってことです。で、まあすごいことですよね。すごい時代になったなと思うんです。本当に全く全然関係なかったような。そこですね、スーパーコンピューターっていうとあれですよね、よく大学の中をですね、しばらく前はあれですよ、液体窒素をね、ゴロゴロ運んでったんですよ、学生さんがね。で、それで冷やしてたような、そんな時代もずっと長かったですよね。ですからもう本当にもうすごい時代になったんですよ。でね、これなんでかっていうことを一つあると、まあ、国の力ってありますでしょ。で、国の力を測るっていうものは、まあ、一つの尺度です。もちろんいろんなね、GDP ですとか、そういうもので測ることもできますが、もう一つはですね、計算の能力なんですよ。国の、まあ、国力イコール計算力と言ってもいいくらいなんですね。当然そのロケットを作るにしろ何にしろシミュレーションしなきゃいけませんから、そしたらもうちゃんとしたシミュレーションすればするほどですね、ちゃんとした計算をしようとすればするほどですね、もううなぎ登りにこの計算力が必要になっていくわけですね。当然手計算なんて間に合いしませんから、ちょっと前なら私の前の世代だったらば、それこそ、まあ、大型コンピューターでね、パンチカードでプログラムを入れてなんて時代があって、その前はもうタイガー式計算機というもう名前だけしか知らないような手回し計算機で計算してたりしたんですね。ですからもうその時の比べたらば今はもう全く違うんだけど、じゃあそれで十分かっていうと十分じゃない。まだまだ足りないわけです。もう本当にまだまだ足りないですね。ですから、それがもう国力イコール計算力なんですね。で、計算の作る能力が高ければ高いほど、それは、国力があると言っていいと思うんです。で、ましてはそれは個人ベースでね、どれだけ行き渡ってるかっていうこと、例えば個々の研究者がですね、いちいちその、なんていうかな、例えばスーパーコンピューターを使うのに、申請書を出してとかね、そんな話ではなくて、もう自分の机の上で、そのくらいの計算はできてしまうよと。まあ、一世代とか二世代ぐらい前のスーパーコンピューターだったら、もう自分も机の上で作れちゃうよと。 そこ自由にもうプログラム走らせられるよというようなそんな時代に今なってるんですね。で、まあロケットもそうですよね。NASA とかね、そういうところでなきゃ開発できないとかっていう時代が、そうじゃなくても個人、まあ個人ベースまではいきませんが、もう民間の会社ベースで、しかもそれがその大企業とかじゃないですよ。本当に中小企業がそれがやれてしまうっていうことですね。ここはもうすごいことです。で、この国の未来を占う上で、結局のところこの計算力とそれが宇宙空間ですね。宇宙空間をどうやって制することができるかっていうのは、ほぼ国の未来を決めると思うんですね。もちろん軍事的に言えばその核を持ってるか持ってないかっていうの大きな、ファクターではあると思うんですが、まあそれを除けばこの宇宙空間っていうのはどういうふうにこの、その国が関われるかっていうこと、どれだけそれを制することができるかっていうのはほぼ国の未来を決めるし、そこに住んでいる人々の未来を決めると思うんですね。それは経済的な豊かさも当然ですが、いろんな意味でも全く変わってくると思うんです。で、ここでですね、2018年もまあこの平成30年を終わるにあたってですね、こういう本が出たっていうのも、ある種のその未来を予言するような一つの大きな方向性を示してるなって思うんですね。で、まあ、ここでね、また新たに当たり前のことに話を持っていくんですけども、当然ながらね、やはり大事なことっていうのは基本的な知識なんですよ。技術っていうのはどんどん進歩しますよね。でもね、要はね、それを支配しているものっていうのは、つまり物理法則なり、あるいは数学的な空間における数学の法則なりは、まあ、仕組みなりは、変わりはしないんですよ。だからね、そこをやはりまずきちんと学ぶってことが、ものすごく大事になってきますよね。また、こういうものを開発していくってことに対しても、できるだけ最短距離の道を歩めたり、っていうことができるのは、やはりそういう知識をしっかり持ってるからですよね。また見通しもそうですよね。どういう時代が来るかっていうことを見通しを持つのも、やはりそういう基礎的な知識があるから分かるんですよね。例えば私がこれ、分かるのは、別に何ていうか専門のそういう専門家ではないんですよ。所詮私は数学しか知らないので、知らないんだけど分かるのは、なんでかっていうと、やはり基礎学力があるからですよ。それは情報科学に対する基礎学力とか、電子工学に対する基礎学力とか、もちろん元物理の量子力学に対する基礎学力とかがあるから、要はその半導体の物性もわかるし、まあそれなりに専門家の話を聞いてもわかることができたり、専門書を読めたりするのは、ひとえに基礎学力があるからなんですよね。当然それを書いてある数学についての知識はあるから、まあそこで迷子になることもないですよね。ですので、やはりそういう意味では、その基礎学力っていうものがものすごく大事だなと、自分でもまた改めて思うんですね。ですので、だから逆にまた原点に戻るんですが、やはり教育が大事だなっていう話になるわけですね。こういう時代になるとですね、皆さんどっち行ったらいいか分かんないでしょ？でも小手先のことやろうとするじゃないですか。やはりそれダメなことみんな知ってるでしょ。で、ダメなこと知ってるわけだから、やはり王道を歩まなきゃいけないんですよ。成功法を歩まなきゃいけないんですよ。その時何が必要かって、それはもう教育ですよ。正しい教育。とにかく、きちんとした基礎知識をしっかり身につけさせるってこと。そういう人を一人でも多く育てていくってことですよね。で、まあ、日本これからどうなっていくかっていうことを評論家的に言ってもしょうがないんで、我々や我々の子孫はみんなここに生き続けるんだ。ね、あるならばね。それを大前提するので、あるならですよ。それは、しっかりこう自分の王道っていうものをね、歩んでいかなきゃいけませんよね。で、その時に教育は大事だし、学問は大事だっていうことです。これをですね、改めて、この二つの本を手に取りつつですね、まあ毎日読んでるんですが、非常に楽しく読んでいて、私もですね、ラズベリーパイ買ってですね、作ってみようなと、思っています。で、やはりラズベリーパイって大変いいものなので、これをもうちょっとちゃんとした形でですね、いろんな意味で伝えるような仕事もあってもいいなとは思っています。まあいろんな方がいろんな試みでされていますが、私は私の立場でこれをうまく使いこなせたらいいなと思います。ただ残念なのはですね、先ほど申し上げましたが、これ英国発なんですね。で、もちろん外国発がダメだとかいいとかってことではないんですが、やはり残念ではありますね。残念であります。ぜひですね、使いこなしてさらにいいものを作っていけたらということですね。皆さん、そういう人々がたくさん出てければいいなというふうに思っています。こういう新たな年を予言するような本が今どんどん出ていますね。 をぜひあの手に取っていただいて、特にこの2つの本はですね、あの非常に啓発的な部分が多いと思いますので、ぜひ手に取っていただいて勉強していただくと、自分のお子様たちとかですね、あの自分の会社とかですね、まあ全然関係ないからあの方面でもいいんですよ。いいんですが、あのそういうこの方未来への方向性っていうものを、正しくつかめる一つのきっかけになるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。
第674回の今回はこれからの世界というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。